今夕与えられた聖書を拝読いたします。マタイによる福音書16章1節から12節です。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスはお答えになった。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れたと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。イエスは彼らに、ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいと言われた。弟子たちは、これはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。まだわからないのか。覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか。またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。そのときようやく弟子たちは、イエスが注意を促らされたのはパン種のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。それでは信仰の目と題して、使徒秘策を教師より説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書16章の1節から12節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。天からの印を見せてほしい。神があなたを遣わした印、あなたが神から贈られた救い主だという証拠、奇跡、それを私たちに見せてもらいたい。ファリサイ派とサドカイ派の思いは一致しています。あなたは神の子救い主などではないはずだ。あくまでもそう言い張るのなら、印を、証拠を見せてくれ。これが彼らの主張です。おそらくそんな印は示せないに決まっている。救い主などではないのだから。それで試そうとして近寄ってきたのです。これは静かな攻撃です。暴力でも暴言でもなく、主イエスの体を傷つける行為は一切ありませんが、激しい攻撃となっています。主イエスが神のもとから来られた救い主であられることを絶対に認めない。これが彼らの立ち位置でした。彼らから見ますと、主イエスはガリラヤ出身で田舎者、無学で貌しく、家も持たず野宿をし、さらにユダヤ人こそが救われるという教えを否定している。神を信じる者すべてに救いが与えられると異邦人の救いまでも語っている。彼らユダヤ人たちが信じ守ってきたものを否定し、神を冒涜する教えだ。ナザレから何か良いものが出るだろうかというような言葉が彼らの心と似ています。ファリサイ派とサドカイ派という人たちは、ユダヤ教の大きなグループの2つで、ファリサイ派は神への純粋な信仰のために命を懸けて教え、また生活した人たちです。教師であり、真面目な人たちであり、自分たちは他の人たちから分けられた存在だというふうに意識をしておりました。一方、サドカイ派は経済的に比較的裕福な貴族が多く、復活を信じなかったということで、ファリサイ派とは普段は対立していました。 しかし共通の敵シエスの前では互いの利益のために手を取り合います。シエスを憎み殺さなければと考えるほどに彼らの敵意は激しいものとなっています。私たちは彼らのような敵意をシエスに抱いて生活しているかと問われたら、そんなことはないと答えます。むしろシエスを尊敬し従っていきたいと思っていたり、漠然と良いお方だと考えていたりするのではないでしょうか。ですからファリサイ派やサドカイ派の人たちの思いとは違います。けれども自分の生活に神のご支配があるということがはっきり見えなくなってしまうことがある。救い主イエス・キリストが働いておられることが分からなくなってしまうことがあるという点で彼らと似ているところがあるかもしれません。例えば神がおられるならばなぜ？と思うようなことが身近な生活の一つ一つの場面で、また世界の各地で起こっています。その時私たちは忘れてしまいがちです。神が今ここで働いておられる、この現実の中にも神が生きて働いておられる、そのことを見失ってしまいます。そういう点で私たちも彼らと同じ罪の中にあります。一体私たちはどうやって神がご支配くださっている、神が生きて働いておられる、その現実を知りまた見ることができるのでしょうか。シエスはファリサイ派とサドカイ派に対して、あなた方は時代の印を見ることができていないとおっしゃいました。2節と3節を読みします。イエスはお答えになった。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。あなた方は天気を見分ける、それなのに時代の印、つまり救いの時の印は見ない。シエスご自身によって救いの時が始まった、神のご支配がはっきり目に見える仕方で始まったのに、それを見ようとしないではないか、信仰の目で見ていないではないか。ファリサイ派やサドカイ派はどうしたら救いの印を見て今ここに神が働いておられると知ることができたのでしょうか。そして私たちもどうしたら今この私たち一人一人のいろいろな時に悲しくつらい現実に主が働いておられ、すでに救いの出来事が始まっている、そのことを信じるようになることができるのでしょうか。神などおられないのではないか、この私の現実にはと思うような出来事を経験する私たちです。けれどもそこで神は生きておられる、もうすでにあなたはそれを知っている、御声を聞いている、信仰の目を持って見るように主は呼びかけてくださいます。信仰によって私たちは神がおられること、神がこの世界をご支配くださっていることを知らされます。私たちの頑なな心、それはファリサイ派やサドカイ派の心と同じですが、それが柔らかくされ、みずみずしいものとされる日が来ます。私たちのうちに聖霊がお働きくださって、今見ている現実が新しい姿として見えてくるようになります。神が生きて働いておられる、そこに希望を持って生きるのです。たとえ目に見える現実は悲惨なもので、希望を持つことができないように思われても、そこでこそ主は今生きておられ、私のうちに働いておられ、すべては御手のうちにある、そこに生きることを求められています。考えてみますと、十字架の主のお姿もまた目に見えるものとしては大変悲惨な、全く望みのない、 希望とほど遠いお姿です。けれども父なる神は、その御子主イエスをよみがえらせてくださり、あらゆる死、あらゆる罪に勝利の宣言をなさいました。ここに私たちの希望があります。主イエスは、時代の印という言葉を使われました。この世は、主イエスが救い主として来てくださった世界です。主イエスがここにおられる、それがこの時代の印、救いの印です。礼拝を通して繰り返し見るように招かれています。私たちは足りないこと、うまくいかないことに目を向けて、希望を失ってしまいそうになります。けれども、そのどうにもならないように思われる現実の中に、神が生きて働いておられ、神のご支配を始めておられる、そのことを互いに信仰によって、その新しい現実を見るように、互いに励まし合うように招かれています。続けてシエスはパン種の話を始められます。6節のところです。イエスは彼らにファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいと言われた。ところが弟子たちはこの主の言葉の意味がよくわからなかったようです。で、7節に弟子たちはこれはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていたとあり、主のお言葉と弟子たちの思いがすれ違ってしまっています。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れたことが気になっています。失敗してしまったという思いの中にあります。慌てている中で、主がパン種という言葉をおっしゃった。パンを持ってこなかったこと、そのため食べるものがなくなってしまっていることを主が問題にしておられる。互いにどうしてパンを忘れたんだと論じ合っていたのかもしれません。主はそれに気がついて言われます。8節です。イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。そして弟子たちが以前、主と共に経験した2つの出来事を思い出させようとなさいます。5000人の食事と4000人の食事。それぞれ今日の箇所の前の14章の13節以下と15章32節以下に記されている食事の場面です。まだわからないのか、覚えていないのか、あの時5000人の人々とまた4000人の人々と一緒に食事をしたではないか、忘れていない、覚えているだろう、あの時あなたたちの手でパンを配ったではないか、人々は皆満腹し、残ったパンのくずを集めたら12のかご、また7つのかごいっぱいになったではないか、神の恵みは豊かで限りなく全世界のすべての人たちを潤してなお余りあることを知ったのではなかったか。9節と10節です。まだわからないのか、覚えていないのか、パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか、またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか。シエスは大変良き教師であられると思います。弟子たちの記憶を呼び起こそうと語りかけてくださいます。あなたたち自身がパンを人々に配ったではないか、残りのパンのくずをその手で集めたではないか。確かにそうだった。弟子たちは鮮明に思い起こすことができました。飢えている人々を思いやり、飢えを満たしてくださるだけでなく、深く憐れみ、神があなたと共におられると救いに入れてくださった主、その方が今ここにおられます。5000人、4000人の大群衆が主の恵み、憐れみに包まれるようにして、溢れる主の愛を受けて、 あの場を去っていったではないか。その光景を弟子たちは思い起こすことができたのでした。そして神のご支配の限りない豊かさを思い起こした弟子たちに対して主が重ねて言われます。11節です。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。その時ようやく弟子たちはイエスが注意を促されたのはパン種のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。主は弟子たちの思いを理解し、パンを忘れてしまったと動揺している様子を見て取ってくださり、ご自身が与えた恵みの深さ、広さ、長さ、大きさ、思い起こさせてくださいます。それでようやく弟子たちは、主がパン種とおっしゃっているのが何であるのか分かったのです。12節には悟ったとありますが、理解したという言葉です。やっと分かったと。でこの悟るとか分かるという言葉がこの箇所に数回出てきます。9節ではまだ分からないのか覚えていないのかとあり、11節では同じく分からないのか、そして12節に悟ったとなります。そしてその覚えていないのかというのは、思い出さないのかという言葉が使われています。主イエスは弟子たちに分かるようになること、悟ること、忘れていたとしても思い出すことを求めておられるということが分かります。分かるように、悟るように、思い出すようにお語りになっておられます。またさらに注意するようにという言葉も数回出てきます。6節にファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいとあり、11節にもう一度同じ言葉が語られ、12節にはイエスが注意を促されたと強調されています。弟子たちは何を分かり、何を悟り、何を思い出すように、また何に注意するように言われているのでしょうか。ファリサイ派とサドカイ派の教えに注意すること、そしてそれと全く相入れない新しい教え、主イエスの教えを思い出すように悟るように呼びかけられています。さて私たちにもまた主イエスが語っておられます。注意しているように、ファリサイ派とサドカイ派の教えに。彼らの教えは神の救いの出来事にイエス・キリストは必要ないという教えですけれども、主イエス・キリストがすでにこの世に来られたのだから新しい神の国が始まっています。この世界が、また私たちの現実がどんなにひどい姿を見せていても、なお神のご支配はもうすでに始まっています。時は満ちたのです。神の国はもうすでに来たのです。今この世界は救い主が来てくださって、神がそのご支配をあまねく行き渡らせてくださっている場所です。ファリサイ派とサドカイ派は主イエスを救い主として認めませんでした。そしてついには憎しみ、妬みによって主を十字架へと追いやります。十字架にかかり死を遂げた者が神の子救い主であるなどと決して信じようとはしませんでした。これが彼らの教えです。けれども私たちには信仰が与えられています。主が私たちの罪を一手に引き受けてくださり、代わりに主が持っておられたご自分の義を惜しみなく与えてくださいました。マリアがその子をその身に宿したように、私たちのうちに主イエス・キリストが生きてくださいます。そのことを思い起こし希望を見出したいと願います。主イエス・キリストは聖霊のお働きによって 私たち一人一人のうちに住んでくださいます。主が私たちと共にいてくださるので、私たち生きていくことができます。どんなに厳しい現実があっても、そこにもなお聖霊の風が吹きつけていることを繰り返し思い起こし、互いに励まし合いたいのです。主が私たちのうちに、家庭に、職場に、あの人この人との交わりのうちにいてくださる、そのように励まし合う教会の歩みに私たちは入れられています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この月も半ばを迎えました。この主の日に CS の礼拝、主日礼拝に続いて、夕べにもまた礼拝の恵みに預かることを許されて感謝いたします。私たちの現実がどのように暗いものでありましても、また世界の姿が本当に悲しく貧しく嘆きに満ちたものでありましても、そこにもなお神様のお働きがあることを信じる信仰の目を与えていただけますように、私たちのうちに聖霊が働いてくださって、救い主イエス・キリストとともにこの新しい1週間を歩み始めることができますように。イエス・キリストの十字架と復活の恵みに感謝いたします。ご自身の清らかさを私たちに与えてくださって本当に感謝いたします。私たちの貧しい人生、欠けの多い姿の中に聖霊が働いてくださっています。神ご自身のご支配に委ねる思いを与えていただけますように。辛い状況に置かれている方々、入院しておられる方々、ご高齢の方々、お一人お一人の上にも神のご支配が行き渡りますように。新しい1週間を始めます。主が共にいてくださる歩みを感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。